古谷正幸がお送りしていますインター FM897 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家にお話を伺っております。今週は先週に引き続きまして厚生労働省認定1級総裁ディレクターで株式会社ニューライフ代表の辻幸男さんです。辻さんおはようございます。
今週もおはようございます。
よろしくお願いいたします。さて先週は辻さんに葬儀総裁についてのいろはいろいろと伺ってまいりましたが、今週は今注目されております終わる活動の活と書いて終活についてお話を聞いていこうと思っています。最近メディアで本当この終活っていう言葉が取り上げられるようになってるわけなんですが、改めてこの終活どんな活動のことを指すのか教えていただけますか。
はい、終活とは人生の終わりを良くするために事前に準備しておこうっていうものですね。
はい、これ総裁ディレクターの立場からどのような形に具体的に就活には関わっていらっしゃるんでしょうか。
私の場合はよくエンディングノートの書き方のセミナーをやったりとか、そういう形でやりました。あとはそうですね、例えば自分の断捨離じゃないですけど、荷物を少し減らしておきましょうとか、そういうこともやはり残された家族のためにはやっておく方がいいと思いますね。
なるほど。さあ今エンディングノートという言葉がありました。はい、これ映画にもなるほどですね、はい、注目されているというか、だんだんこの言葉が一般化しているというふうにも言えると思うんですが、はい、その書き方セミナーというお話がありましたが、はい、そのエンディングノートって具体的に何を書くノートなんでしょうか。
私はいつも言うんですけど、エンディングノートっていうのは家族へ伝えるためのメッセージノートだと思っていただければいいと思うんですね。
はい、
結構本屋さんとかに行くといろんなノートがあります。まずはもし万が一自分の葬儀をやっていただきたいんであれば、誰を呼んでほしいかと。
はあ、
親御さん誰っていうと皆さんわからないじゃないですか。結構葬儀をやってて打ち合わせの時に私に聞かれるんですけど、あなたの家族知らないですってなるんですけど誰を呼ぶんでしょうかみたいに答えられることがあるんですね。なのでやはりお子さんたちだと自分の付き合いがわからない、なので分かるように呼んでほしい方の連絡先を書いておく。逆に代々さんは嫌いだから呼ばないでみたいなのも書いてもいいと思うんですね。
あえて
親戚でどうしてもお付き合いのない方とかあったりするじゃないですか。そういう方のためにも書いてもいいと思いますね。
そういった基本的な情報、はい、他にも当然いろいろとありますよね。
あとそうですね、終末期医療とか、もし私ががんになったらどのような治療をしてほしいかとか、逆に治療はしないで自然に亡くなりたいとか、そういうのを書いたりとか、最近だとペットを飼ってる方であればペットのもらい先を書いてあるとか、 あとそうですね、多いのが特に皆さん携帯電話とかお持ちですよね。そのデータを見ないで破棄してくださいとかいう方もありますよね。
そこまで、
はい、
そうですか。例えばこう臓器提供の意思表示なんていうのも書かれる方いらっしゃいますよね。はい、
そうですね、あるんですけど、臓器提供のカードというのは最終的に家族が判断する部分になるんですよ。だから本人が提供したいと書いてあっても家族が嫌だと言えばそこでダメになってしまいますので。
なるほど。
だからその辺は家族と話さないといけないですよね。
お話聞いていますと、その遺言書、はい、とのじゃあ違いは具体的にどうなってくるんだろうかっていうのもあると思うんですが、そうですね、
皆さんよく遺言状の一部だと思われるケースもあるんですけど、遺言状というのは本当に相続とか財産に関わるものを法律的に書くものになりますので、私はエンディングノートと遺言状をセットで書いてくださいと言いますね。だから家族へのメッセージとしてエンディングノートを使っていただいて、あと財産や相続に関わるものを遺言状で書いておく。そうすると揉めることがなく最後の残った人生を過ごせるんじゃないかと思ってますね。
なるほど。セットで書いておくと。
そうですね。
ですね。さあそんなですね、エンディングノートも含めての終活なんですが、はい、最近こんな一風変わった終活もあるんだよなんていうことがもしあれば教えていただけますか。
そうですね、お棺に入る入棺体験をやる方が、
はい、それ体験しておくとどういう、メリットがあるんでしょうかね。
都市伝説的になってるんですけど、入館すると長生きできると言うことが多いですね。
本当ですか。都市伝説でしょうけど、
それはわからないですけど、私は入ったことがないです。 たまたま身長があって入るサイズがあまりないので入ったことないんですが、
辻さん188センチでしたっけ、
はい、
そうするとこう当然大きめになりますよね、は
い、そうすると棺も高くなるのでなかなか入れないので、はい、
あそうですか、そういった体験も、
はい、あとはそうですね、あのエンディングドレス女性の方に多いんですけど、
はい、
亡くなった時に自分の着たい衣装ですね、
あ
それを選んでおいて着てみるという方がありますね。
なるほど、やっぱりいつまでも亡くなった時であっても一番綺麗な状況 で、
ね、
美しい状況で送られたいっていう、はい、そういった思いがあるんでしょうね。
でもそれも家族に伝えていただかないとできないことなので、
それはやはりエンディングノートに記載しておくということでしょうね。
あと珍しいとこで、あの墓友の集会というのがありますね。
墓友の集会、
はい、先祖のお墓に入りたくない、はい、ご主人と一緒に入りたくないって方が自分たちで、合同のお墓を買いまして、そこで仲良くなった方たちが、
はい、
じゃあこういう葬儀をしよう、ああいう葬儀をしようってご相談しながらお茶会をしたりしてる女性の方が多くなりましたね。
亡くなる前に、
そうです、
墓友で集まって、
はいはい、
そのすみません、墓友っていうのはその一緒のお墓に入りたくないっていうお友達同士で墓を作るってことですか。
そうです。
そういう方多いんですか。
最近増えてきました。
そうですか、
はい、
そうするとあの何々家の墓ってよく書かれるところありますか。
それはないですね。で個人名でその入る方のお名前がお墓に書いてるって形ですね。
じゃあこう正面の何々の墓がないんですか。
そうです。
そういうところに何て書かれるんですか。
あのいろんな形がありますね、忍ぶって書いてあったりとか、あとはその団体名がもしあるんであれば団体名を書いたり。
団体名、
その墓友の団体名ですよね。
はあ、そうですか。
あの霊園でやってるケースとかお寺でやってるケースとかがいろいろあるので、お寺だとあんまりふざけたことできないので、あれですけど霊園であれば自由なので、あの自分たちのやりたいことを書いていただいてもいいと思いますね。
例えば、まあ、極端なことで言うとアフタヌーンティーの会とか
大丈夫だと思いますね。
へえ、そこにこうお参りしに行くわけですよね。
はい、
上でもお茶会しようねとか。
そうですね。
あ、そうですか。いや、いろんなパターンがあるもんですね。はい、はい、こんな変わった就活もあるんだよということでお話を伺いましたが、ではここで一曲聴いていただいた後にですね、この後も総裁ディレクター辻さんにお話を聞いていきたいと思います。古山紗友希がお送りしておりますインターFM897東京サンデー、この時間は厚生労働省認定一級総裁ディレクターで株式会社ニューライフ代表の辻幸男さんをスタジオに迎えてお話を伺っております。では引き続き辻さんに就活についてまあお話を聞いていこうと思いますけれども、辻さんが考えるその就活をしておくことのメリットってどんなところにあるというふうにお考えですか。
一番にはまあいつ亡くなるかって人は分からないものですけど、もし亡くなった時にあの就活をしておくことによってどんな葬儀がしたいかっていうのを実際に現実にやっていただける、家族が考えなくていい、そのやっていただいた通りにやればいい、そのことによって家族も安心感がありますし、あとあの先ほどのエンディングノートを書くことによって揉め事等を減らすこともできますので、そのような形が多いかと思います。
確かに亡くなった後に家族が揉めてほしくないっていうのもありますけれども、自分のことでこう喧嘩する姿っていうのは当然見たくないですよね。
そうですね、
そして自分は結局金かいっていうふうに思われたくないですし、そういうこともあると思うんですが、あの例えばなんですけれど、はい、結婚式の場合っていうのは、はい、事前にその、まあ、模擬セレモニーみたいなものをこう実体験できたりとかするわけですが、はい、葬儀の場合ってこれ可能なんですか。
模擬体験じゃないですけど生前葬をする方がありますね。自分がお棺とかはないんですけど、もう亡くなったことを想定してお式をするっていうケースがあります、
は
い、
これ本当に増えてるんですか。
それはまだ 1,2% ぐらいじゃないですかね。
それでも 1,2% いらっしゃる、
はい、
ご本人その時何してるんですか。
やはり来た方に握手したりとか、要するに来る方っていうのと、
はい、
大切な方とやはり最後万が一の時にお別れができないことに対しての、どうでしょうね、会って そこでお別れをしておくってことじゃないですかね。
事前にお別れをしておく。そうですね。だからしっかり握手をしておいて、はい、その時またよろしくねっていうことですか、はい、いやーこれ開催する方はどういう気持ちか想像できるんですけども、はい、参加する方は複雑な気持ちですね。また
なかなか難しいと思いますよね、亡くなってもいないのに。ですから一つのイベントだと思って参加していただいて、で元気なうちにお友達なので会いに行ったということでいいかと私は考えてますが、
あ、なるほど。でもそうでもない限りこういろんな地方に散らばっている仲間だったりお友達家族が一堂に会すること確かにないですもんね、結婚式以外でって考えたときに。そういうことを考えると、まあ、生前葬という形もありなのかなとは思いますが、まあ、やはりその就活をしてメリットとしては、まあ、自分が万が一何か起こった時のことを考えて、そして家族のことを考えてということになりますね、はいはい。就活された方の、そのご家族から実際にどんなリアクションが辻さんにはありましたか？
そうですね、実際に事前相談させていただいてその後亡くなったケースとかはやはり個人様の思いをそのまま式にすることができたとか、内容を知らされてないケースもあったりするんですね、なので親はこんなふうに考えてくれてたんだ、すごく感動される方もありますよね。
なるほどね。やはりプロにこういうものは頼んだ方がいいっていうのは、まあ、イベントさまざまなイベントありますけれども、はい、イベントごとに直面する現実だと思うんですが、はいはい、では辻さんがその総裁ディレクターという立場でですね、はい、お客様つまりご遺族と接する際に一番こう心がけていることっていうのはどんなことなんでしょうか？は
い、そうですね、いろいろあるんですけど一番にはまず急に亡くなることですので、うん、焦ることなくで何をしたいかをゆっくり考えていただくお時間をまず設けることですね、うん、それでやはり亡くなった時に皆さん経験があるようでないんですね。
ないですね。
なので、はい、そこは家族の気持ちを組みながらやはりプロとしてそこをサポートするように心がけております。
まあでもこういった相談っていうのはなかなかこう気軽にできない相談でもあるので、多くの方にしてみるとどういう状況どういう、まあ、環境の中で辻さんにじゃあ相談すればいいんだろうか、ちょっとこう複雑な気持ちを持ってらっしゃる方も多いと思うんですが、
そうですね、
それも含めて気軽に相談していいということなんでしょうかね。
は
い、
本当に何でもいいと思うんですよ。自分はこういう例えば音楽が好きだからそういうのを流していいのとか、最近女性の方に多いんですけど赤い花で祭壇を作ってくださいとかあるんですけど、昔は赤なんて
NG ですよね、
タブーだった部分があるんですけど、やはりそういう希望を言っておくことによってそれを現実に化できる。逆もあるんですけど、先日会った方だと赤とかピンクが嫌いな女性の方だったんですね、なのでそれは事前に言っといていただいたんで緑とかブルーで祭壇を作ることができたんですけど、言わないと女性だからじゃあピンクを入れましょうねみたいになってしまいますので、それをやっておくメリットだと思いますね。
これエンディングノートに例えば自分の好きな色とか、はい、そういったものもじゃあ記載しておいた方がいい、
方がいいですね、
ということですよね。
あとエンディングノートでお写真ですね、結構葬儀の準備の時のお写真を探してくださいと言ってないケースが多いんですね。なので今であれば事前に遺影を撮っている方も増えてきましたので、
多いです。笑顔写真館でね、遺影を撮っている方も多いっていう、はい、もう野球のユニフォーム着て撮った写真でお葬式あげたという方もいらっしゃいますよっていう話でしたが、
は
い、
うちの義理の母も撮っていただきました。
あ、笑顔写真館で、
はい、で非常に喜んでますね。
あ、いや、
もう女優のようにいつ死んでもいいなんていつも笑ってますね。
いやいやいや笑わないでほしいですけどもね、はい、でもそれだけ美しい写真を事前に撮っておくことも
そうです、
やはりこうエンディングノートの一部分として必要になってくると
。 それで撮ったお写真を貼り付けのあるデータを置いといていただかないと家族分かりませんね。そこ一番大切です ね、
そうですよね。大切なデータがなんか机の奥の方にあって分からなかったって言っても困りますもん ね、はい、
そうですね。
事前に E メールで送っておくといいんでしょうかね、それも含めて、ぜひですね、まあ、エンディングノートというものに対する関心を改めて寄せていただきたいなというふうに思います。もちろん辻さんにその書き方いろいろとこうご指導いただくこともできるわけですもんね、はい、はい。さあ辻さんには2週にわたっていろいろとお話伺ってまいりましたが、葬儀について、まあ、エンディングノートについてさまざまなアドバイス辻さんから伺いたいという方はですね、ぜひ株式会社ニューライフまでご連絡ください。お電話番号はフリーダイヤルです。 0120-444-613 0120-444-613となっております。年中無休の24時間体制でということですね、はい、さて辻さん、このコーナーですね、ゲストの方にも相続のように次の方にこうトーチを渡していただいておりますけれども、はい、次回はどの方にトーチを、は
い、次回はゲストとして中小企業診断士の片岡由美さんにお越しいただきます。
中小企業診断士、これは国家資格ですよね。
そうです。
実際に中小企業に携わっている方は必聴の時間になるんじゃないでしょうかね。次回のゲストは中小企業診断士片岡由美さんをゲストに迎えてお話を聞いていきたいと思います。ということで、この時間は厚生労働省認定一級総裁ディレクターで株式会社ニューライフ代表の辻幸男さんを2週にわたってスタジオにお迎えしお話を聞いてきました。辻さん、2週間にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。